先日ですね、テレビを見てましたら、1000年以上前の種から咲いた本当に美しい、ハスの花がいっぱい、咲いていまして、それが映像に出ていました。いやー、1000年前の種が掘り起こされて、そして、新しくですね、また命をこのそういう形で、外に向かって広げていく、そういう命の力といいますかね、寿命としては随分長いものですよね。そういう印象を持って見ました。で、今日の聖書の箇所はその種が例え話の材料になっています。で、どうも昔のこの中近東の方のお百姓さんはですね、その当時の日本のお百姓さんというのも似たようなもんだったんじゃないかと思いますけども、とにかくその辺に種をざるからまいてですね、随分効率の悪い農耕方法だったわけですけども、それを素材にしてイエス様は例え話を語っています。ある種が石地のところに落ちたり、ある種は茨の生い茂ったところに落ちたり、ある種は道端に落ちた、そういうそれぞれの、種の落ちたところによって、その後の状態が変わっていくわけですね。石地だともう根を下ろすことができません。だからそのまま命、せっかく命を持った種も実ることはできなかったわけです。あるいは茨のところはですね、一旦根を下ろしながら茨に塞がれて、それ以上伸びなかった、実ることができなかった、そういう一つ一つのことを語った後でですね、ある種は良い地に落ちた、芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった、1000倍にもなる可能性もあるかもしれない。で、そういうことをこの一つの例えとして語っておられるわけです。で、このことはどうも弟子たちにはピンとこなかったようです。例えそのものは何かわかるんだけども、それをもってイエスは何を言おうとしているかってよくわからない。それでさらに弟子がその次の段落のところで、尋ねています。ちょうど授業の中でですね、先生が言っていることよくわからないというので引き止められて聞いているような、聞かれているような、そういう感じですね。で、イエス様は、いや、種というのは実は神の言葉なんだと。ですから、そうすると土地というのは何かというと聞く人ですね。だから種がせっかくまかれながら、聞く人は石地のような人である、心が、耳が、理解がですね。で、そういう人、茨が生い茂っている。じゃあここでですね、生まれつき石地のような人間、生まれつき道端のような人間、生まれつき良い地の人間という、そういう要は人間を運命論的に見ていくような固定的な見方というのはあるかというと、それはありません。また他の聖書全体を見て、人間の運命論とか宿命主義というのは聖書の中にはありません。それは一人一人おそらく石地のような部分と良い地の部分を持っているんじゃないかと思うんですけども、語られた言葉に対してどうそれを心を開いて受け止めていくのか、それを根を自分の中に深く下ろしていくのか、そういうことが問いかけられているわけですね。だから基本的な、姿勢が問われているというように言うこともできるかと思います。だから同じ言葉が語られながら、それがどういうふうに聞かれるかということによって、その言葉の持っている命が実りにつながっていくかどうか変わっていくわけですね。私は時々、 この中に私の授業を聞いてくださっている学生さんたち、受講生さんたちの顔を拝見しますけども、時々思うんですね。この例え話のことを思い出します。そこに100人とか100何十人かいても、同じことを言ってるんだけども、どう受け止められるかという点では、千差万別です。それはある意味では、自然なことですね。で、私の話すことなんかはそういうことあっても別に、そういうものだろうなというように受け止めますけども、だけども神様の言葉が語られてどう受け止められるかということは、これもっと人生に関わる非常に深い意味があります。ドイツの北の方にですね、ベーテルという小さな町があります。ベーテルというのは、これはヘブライ語では神の家ということになるわけですけども、このベーテルという町はですね、一番、高いレベル の高等教育機関が、そうですね、短科大学が一つか二つあるような小さな町ですけども、しかしこの町はですね、福祉の町のモデルとして世界的によく知られていて、そして、たくさんの人々が常にですね、この町を訪ねて社会福祉の在り方、思想と実践ということを学ぼうとしている特別な町です。だけどこの町がいきなり声にできたというのではなくて、その背後にはですね、いろんな人たちの、ご苦労があったわけです。献身的な働きがあったわけです。とりわけですね、ボーゼル・シュヴィンクという2代にわたる牧師の献身というのは、それと深く関わっています。父親はこれを開拓してですね、何とかして実現しようと思ったけど、志半ばで死んでいきます。で、息子がその後を引き継ぎます。仲間と一緒に、この教会の働きのなくてならない一つの証、実践として、その当時あまり顧みられなかった障害でも重い障害、精神障害、知的障害を持った人々が多かったわけですけれども、そういう人たちを次々に、この建物を建てては引き取っていって、この福祉の町づくりを始めるわけですね。特に第一次世界大戦の後はもうたくさんの人々がそういう施設を必要としていましたけれども、そういうものはあまりありませんでした。ところが間もなく今度はもう一つの世界大戦が起こってしまいます。第二次世界大戦ですね。それは日本と同じようにドイツもその引き起こした張本人なんですけれども、その渦中にあって、だんだんこのヒトラー政権がですね、この初めはいい調子で、戦勝に次ぐ戦勝だったんですけれども、だんだん、危ない状態になってきたと。そういうこの中で、ボーゼル・シュヴィンク牧師たちの働きというのは大変、困難になってきました。ある時、10人ばかりの医師と看護婦のグループがこの町を訪ねてきまして、ホテルに滞在しながら障害者たちを個別に、インタビューというか問診し始めたんですね。調査を始めました。そしてどの程度の障害かというのを統計をつけまして、軽いものから重いもの、これはきっと障害者のために、治療に生かすためにこういうことをしているんだろうと初め思ったんじゃないでしょうかね。お医者さんたちや看護師さんたちのグループですから。ところがシュヴィンク牧師がだんだん分かってきたことはですね、噂が本当だという確信を持つようになったのは、これはドイツ政府の政策としてある程度以上の障害者を抹殺するという計画を実現するための一つの 調査であるということが分かりました。彼は早速ですね、あの危険な時代に危険な賭けに出ました。そしてそれの大元締めになっている大臣に会って3時間も議論してですね、そんなことをしたときにドイツは根本的な自己破壊になってしまうということを訴えますけれども、それはなかなか聞いてもらえませんでした。このような非常事態の下で重い障害を持っている人はドイツにとっては足を引っ張ることになるし、お荷物であると。しかももしこういう人たちからさらに子供が生まれた時に、劣等人種が、優秀たるべきドイツ人がですね、ゲルマン人が劣等人種になるというようなことまで優生学的な立場から言います。で、彼は戻りまして最後の覚悟をします。そして彼は先頭に立って、医師団に対してですね、もしこの人たちを抹殺するんだったら、その前に私たちを抹殺してもらいたい。で、その中で、その後であなた方がやりたいことをおやりなさいということを言います。でこのように、詰め寄られますとね、やはりそれはできない、そういうことで、一旦引き上げた後ですね、結局戦局はどんどんどんどん急速に悪化していって、結局ベテルン町の障害者たちのことに手を出すほどもう余裕がなくなりました。そして結局その人たちは生き延びることができたんですね。そしてこういう働きはですね、一つのかけがえのない伝統として戦後もずっと続いてきて、今日世界の福祉のこの一つのモデルになった地域になってきました。でそのことを考えますときに、決してこれはどういうように世話をするかという技術の問題ではないですね。それは人間をどう見るか、どう理解するかという根本的な問題であり、そしてただ頭でそういう理解するかどうかというのではなくて、身をもってどうそれを生きるか、実践するかということですね。一粒の麦として、一粒の種として、彼はイエス様から、あるいは神様からいただいたものを自らも一粒の種となってですね、そこに身を呈したわけです。実際に彼は命を落とすことはありませんでしたけれども、そのことによってこの多くの実を結んだわけですね。それは数の問題だけではありません。これは質の問題でもありますね。ですから私たちはこの種の中で、なんとかそれぞれの形で一粒の良き種として、この私たちこれから生きていく人生の中で、そこから良き実りが得られるように願っています。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、昼のこの時間に、短い時でしたけれども、共に礼拝を捧げることができましたことを感謝します。どうか聖書の言葉からそれぞれが何らかのメッセージを受け取り、それを生活の中に、また人生の中に実らせていくことができますように導いてください。一言の祈りを主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。それでは最後に、